ご理解第52節。信心する者は驚いてはならぬ。これから後、どのような大きなことができてきても、少しも驚くことはならぬぞ。いつどのようなことが起きても、それはどこまでも神様の間違いない働き、金光大臣御取り次ぎの圏内にあることと分かっていても、びっくり仰天するようなことがある。驚いてはならぬと仰せられるが、そこは凡夫のこと。少なからず心は動揺する。そんな時は神様に心を向け、心を静める願いをすることである。神様は少しも驚いているかのようなおかげをくださるものである。できずともできたかのようにおかげをくださる。金光大臣のおかばいがあるからである。できずともできたかのようにおかばいをくださる。私どもがそれこそできてもいないけれども、できたかのようにして神様がおかげをくださる。いや、私どもを喜ばせてくださる。私どもができたわけではないけれども、まあ喜ばせてくださるのですね。そういうお働きをいただいていきたいと思いますね。ありがたいと申します。信心はありがたくなる稽古だと師匠大坪宗一郎氏は教えてくださいます。そのありがたいという心がどういう時に出てくるのだろうかと、何に対してありがたいと私どもが感じるのだろうかと思いますね。ありがたくなる稽古ではどうしたらありがたくなるだろうか、いつどういう時にありがたいと感じるのだろうか。まあ大概は自分の思い通りにことが運んだ時、あるいは思いもよらぬ、まあ欲しがっていたものをいただいた時とか手に入った時とか、まあ大抵は自分にとって都合の良いことが起こってきた時、そういう時にありがたいと思いますね。ですからそのありがたいと感じるものをいただくというのでしょうかね。自分に都合の良いことが起こってきた時にありがたいと感じる。都合の悪い時というのでしょうか、自分にとって都合が悪い、そういうことが起こってきた時でもありがたいと感じれるようになることがいるわけですけれども、というのはいつもかつも都合の良いことばかりが起きるとは限りませんからね。都合の悪いことが起こってきます。そういう時にでもありがたいと感じるにはどうすればよいか。それはやはりそのありがたくないこと、いわば自分にとって都合の悪いようなことを起こしてくださる神様のお心をわかる。それこそ難儀なら難儀、難儀がありがたいとは思えないけれども、その難儀に込められた神様の思い、この難儀を通して心を育ててくれよという神様の、私を育ててくださるそのお働きだと神様のお心が分かった時に、分からされた時というのでしょうかね、感じた時、そこにありがたいお方だなというものを感じることができるようになりますね。実際目の前に自分にとって都合の良いことが起こってきたとき、もちろんありがたいと感じる。しかし都合の悪いことが起こってきたときでもありがたいと感じるためには、その都合の悪いことに込められた神様の願い、恩、思い が分からされた時に、なるほど、その何と言いましょうかね、その難儀に込められた神様の思いが分かり、その神様の思いに対してありがたいと感じるというありがたさですね。と昨日はもう一つありがたいと感じる心があることを教えていただきました。それはある方から、まあ今まで連絡をいただいたことはなかったのですけれども、ある方の、まあある方とは連絡はたまにありましたけれども、その方の奥さんですね、そのある方が入院されていて、その奥さんからの連絡でしたけれども、実はのお祝詞とですね、ご大祭の祝詞を作られるんだそうですけれども、うまく動かないというわけです。ソフトがうまく動かないと、それでどうしたらいいだろうかという LINE のメッセージが入っておりました。まあ幸いその画像を添付してくださってありましたので、大体ああこういうことかなと分かりました。でまた私一人ではライセンスの問題でしたからできませんので、もう一人の方のいわゆるその近くに住んでおられる、またそのパソコンをお世話してくださった先生ですね、その方に連絡をして、新しいその何ですか、ライセンスとかパスワードとか、まあ ID ですかね、そういうものを入れる手伝いをしていただき、うまく動くようになりました。おかげでまたそのノリトを作ることができるようになられたわけですね。その時にああありがたいなと感じたのですね。その動くようになったから、パソコンがまた使えるようになったからありがたいというありがたさではない、その方のいわばお役に立ててありがたいというありがたいですね。そういう心がふと湧いてきました。こういうのは今まででも初めてでしたね。確かに何かのお役に立つ、パソコンがうまく動かないとか iPad がうまく動かないとか、それをこうしたらどうですか、ああしたらどうですかとアドバイスさせていただいて、うまく動くようになる、あ、よかったですね、ありがたいですねというのはありますけれども、私自身がああお役に立ててありがたいという思いを味わったことは正直ありませんでしたね。ところが今回はお役に立ててありがたいという思いがふと湧いてきたのですね。ああこういうありがたさがあるのかと、いわば人様が助かられる、人様がおかげをいただかれる、そのお役に立つ、立たせていただいてありがたいというありがたさですね。人様が喜んでくださる、お役に立てることがありがたいというありがたいがあるということですね。なるほど、こういうありがたさを追求していくことがこれからはいるのだなと思いましたね。いわば第三のありがたいという心というのでしょうかね。実はおそらく神様が私どもに求めておられるもの、人間に求めておられるものはこの第三のありがたいという心、人様、 人様のお役に立つことがありがたい、人様のお役に立ってありがたいというありがたい、ありがたさではないでしょうかね。それこそそれがこうじると神様のお役に立ってありがたいというありがたいになってくるのではないでしょうか。それはただ単に自分にとって都合が良いからありがたいとか、なるほど神様のお心が分かってありがたいということと、もう一つ少し心のニュアンスが違いますね。人様が助かられる、人様のお役に立つ、そのことがありがたいというありがたさ。どうでもこのありがたさをいよいよ、まあ、育てていく、募らせていく、そういうおかげをいただきたいものですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。